451編、皆さんの分かち合いありがとうございます。シモンありがとうございます。シモンの分かち合いが大好きです。シモンの分かち合いに従ってまた、同じテーマで分かち合えばいいですね。ほとんど息子のことですが、長男と次男、次男の方が、関わりやすいですね。次男は実は表からの反抗です。で、長男は内側からの反抗です。次男には悔い改めの心があります。しかし長男には悔い改めの心がなかったです。では実はこれは一つの段階です。長男の反抗的な部分、打ち破るのは難しいです。自分自身は必要、恵みが必要と彼は分かってないからです。彼は働き中心です。次男の場合、もう本当に道にないぐらい追い詰められたので、最終的に彼は立ち返りました。次男は長男よりも優れてるっていうことではない。逆に人の目からすると長男は次男よりも素晴らしいと思われます。しかし、不思議なのは、回復できたのは次男です。回復できなかったのは長男です。次男は最終的にお父さん、また他の人々と一緒にお祝いできました。彼は家に帰って肥えた牛を食べました。しかし長男はとても怒って外にいました。お父さんが彼を呼び出しに来たのにもかかわらず、彼は応答しませんと聖書の中に書かれています。彼は応答しませんでした。彼は外にいました。次男は逆に、家の中にいました。外側表からの反抗的な態度、次男の場合やっぱり恵みを得て、恵みが与えられて立ち返りました。長男は内側からの反抗です。逆に彼は恵みを受けることはできずに、家の外にいました。こういうふうに分かち合ったのは、皆さんに伝えたいのは、私たちには恵みが必要です。ただ自分には恵みが必要かどうか、してるかどうかですね。これは一つの鍵です。日曜日にも分かち合いました、天にいます私たちの父というテーマですが、このメッセージを分かち合った後に私自身も変えられました。心から新しくされました。神様をもっと深く知ったからです。また自分自身をもっと深く知ることができたからです。そして主の祈りの中に本当に大きな恵みがあることに気づきました。私たちの人生の中で、この天の弟子になれるでしょうか。実はただ本当に主の恵みによるものです。今日の詩編を、51編の詩編を見ると、私のタイトルですが、悔い改めとリバイバル。ここでは19章があります。19節があります。3つの段落に分けます。タイトルで、この詩の最初 の文ですが、ダビデがバテシバのもとに通った後の話です。ダビデは罪を犯しました。また人の手を借りてバテシバのご主人を殺しました。預言者ナタンがダビデのもとに来て、そしてダビデを責めました。私たちはこの角度からこの詩編を見たいです。この51編はダビデが書いたものでしょうか。それとも、その後の人々が書いたものでしょうか。ダビデが書いたかもしれないです。ダビデの角度から見ると、 人はどういうふうに罪から自分の罪を認めリバイバルに、入るか、これはダビデの変化ですね。もしこれはダビデが書いたものじゃなければ、この詩編をエルサレム の攻められた後に、書かれたものと思われます。エルサレムが攻められて、書かれた3つ目の詩編と思われます。例えば18節、どうかご恩寵によりシオンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築いてください。エルサレムの城壁を築いてくださいと書かれています。ダビデはこういうふうに言わないですね。おそらくこれはエルサレムが攻められてダメになってから書かれたものです。一部の研究者によると、これはエゼキエの年代ではないかと、ネヘミヤの年代ではないかと思われます。詩編の、この章の中の内容を見ると、この詩編51編はエゼキエル年代のものだと思います。つまりエルサレムが破壊された後に書かれた内容です。もしネヘミヤの年代ならもっと後の時期になります。でもダビデの置かれている状況から見たいです。エゼキエルの年代から見るとイスラエル王国はというふうに罪の悔改めを通してリバイバルに生えていけるか学ぶことができます。ダビデ自身は個人の悔改めです。そして個人がリバイバルに生えていきました。個人にしても国の角度からしても見ることができます。この詩編は50編の後に置かれています。50編は罪の悔い改めともう一度契約を立てます。罪の悔い改めを通して神様と新しい関係を築きました。詩編のこの編集者が50編の51編、この前後に置きました。50編が終わってから51編が入ってきました。50編には神とのもう一度新しい契約を立てることです。つまりイスラエル人の民を全員集めて、彼らが罪を悔い改め、そして神ともう一回契約を立てた話です。罪を悔い改め通して神様と新しい契約を立てることです。51編ですが、51編は50編の後ろに置かれています。神から示された啓示ですが、51編も神と新しい契約を立てた内容です。個人から国まで、本当にみんな悔い改め、そして神様と新しい関係を築くものです。新しい関係を築くために罪の悔い改めをしてリバイバルに入ってきます。私たちみんなリバイバルに植え替えています。リバイバルはどういうふうにやってくるでしょうか。これは罪の悔い改めを通して与えられるものです。この啓示からこの51編を見ていきたいです。第一タナク1節から6節、私の、タイトルですが、神には慈しみがある、私には罪がある。1節から6節、神よ、恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。神様には豊かな御恵みがあります。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。御恵みと情け、御恵みというのは神のカイドネスです。情けというのは神の巣を与える動作です。つまり神様から、腰をかかめて上から下へ慈しみを与えるものです。これこそ現れみです。 主よ、神よ、御恵みによって神様にはどんなに慈しみのあるお方です。神様はどんなにカイドネスのあるお方です。主よ、あなたのカイドネスによって私に情けをかけてください。あなたの慈しみを私に与えてください。主よ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。憐れみというのは神様の慈しみ、憐れみによる感動です。つまりこの神様の内側から出てくるものですね。英語では compassion と訳されています。ゲームの中で warm という表現です。つまりその中で の例の中で動いている、感動しているものです。主よ、あなたの豊かな憐れみによってあなたの内からある感動によってあなたを感じられたその気持ちによってどうぞ私を憐れんでください。神よ、あなたの豊かな憐れみの感じによってどうぞ私の背きの罪を拭い去ってください。詩人は神の前にこういうふうに深く悔い改めました。詩人は神様にどうぞ豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってくださいと求めました。神様、あなたには御恵みがあります。あなたは御恵み、またあなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。今日私の背きの罪が取り除かれたのは神のカイドネスによるものです。主は豊かな憐れみの神様です。私はたとえ罪人であっても主よ、あなたは憐れみのあるお方です。あなたはただ裁きの神ではない。私と神との関係、あなたは私を愛しておられるお方です。主よ、あなたは豊かな憐れみのあるお方です。あなたの豊かな憐れみによってどうぞ私の罪を拭い去ってください。詩人の中に何か誇るものがない、何か本当に主の許しを求めるそういう資格はないと詩人は分かっている。でも詩人はただ神の憐れみを求めました。主よ、あなたは徹底的に憐れみのある方です。憐れみによる感動、憐れみによる行動のあるお方です。主よ、あなたご自身は憐れみのお方です。私は神の御前に、私はただの罪人です。ダビデは神に言いました。私はただの罪人です。イスラエルも神様に向かって言いました。私たちは罪人の群れです。ダビデが罪を犯しました。私は罪人ですと言いました。イスラエルも滅ぼされた。エルサレムも滅ぼされました。滅ぼされる前に、預言者たちからたくさんの預言がありました。でもイスラエル人は極端に反抗的でした。耳を傾けようとしましてでした。しかし今この頃になって彼らは悔い改め始めました。しかし彼らの悔い改め何かに頼るものではないです。ただ神の憐れみを求めているだけです。主よ、私はあなたが必要です。どうぞあなたの御恵みによって私を許してください。一緒に3節から6節を見ていきましょう。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。4節、それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清く現れます。ダビデは神の裁きに直面するときに神様の裁きは正しいとダビデは思ってました。イスラエルは滅ぼされました。彼は神の御前に来ました。神にこう言いました。主はあなたの裁きですが、エルサレムが滅ぼされるまで城壁が火で焼かれました。しかしあなたは正しいお方です。あなたは清いお方です。 あなたはすべてをしておられるお方ですと彼らは言いました。主よ、あなたの裁きは正しく、そしてはっきりしているものです。つまり正しいという意味ですね。私たちもこういうような罪を持っています。私たちにはこういうような悪を持っています。私たちは神の前に罪を犯しました。それで主よ、あなたの裁きは正しかったです。しかし主よ、憐れみを与えてください。あなたは慈しみの方だからです。五節、ああ私は咎があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。私の、分かち合ったこと、かつても分かち合ったことがあります。私たちは徹底的な罪人です、母の平にいる時からの罪人です。先ほども言いました、ホト息子の次男も罪人です。長男も罪人です、罪を犯さざるを得ない存在です。ダビデも罪を犯さざるを得ない存在です。イスラエル人全員も、罪を犯さないでいられないですね。罪を犯されないようにするのは難しいです、誰でも罪を犯し、絶えず罪を犯しました。最終的に罪によって国が滅ぼされました、罪を犯さないでいられないし、また自分の罪を深く知ることはできなかった。イスラエル人は自分の罪を完全に理解していませんでした。6節、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。主よ、あなたは私たちの心の内の真実を喜ばれます。真実を真理に訳してもいいです。 Inner Truth と言って、神様は私たちの Inner Truth を喜ばれます。 Inner Truth とは何でしょうか。罪の悔い改めを指しています。つまり私たちの中に自分は罪人であることを深く知る必要があります。しかし私たちは自分の真実 Inner Truth を十分に理解していません。私の心の奥に知恵を教えてください。主は私たちの心の奥に知恵をしておられますと私は訳しました。心の奥にある知恵と真実、これは対照的な表現です。心奥にある知恵とは何でしょうか。つまり自分の罪を知ることです。でも自分の罪を知ったというのは、神が私を責めたから、私は自分の罪に気づいたからです。神様は私に刑事を示して、くださり、その時自分の罪に気づきました。神様、あなたは私の内からにある罪を知るようにあなたが教えてくださいました。主が教えてくださったから自分の罪に気づきました。でも主よ、これらのことはあなたの恵みです。あなたが教えてくださったからです。私は自分の罪に気づいてませんでした。私は母の胎内にいる時からもすでに罪を犯したものです。そして私は本当に罪をよく犯すものです。今日至るまで、ここまで至っています。ダビデは貝の罪を犯しました。人を殺しました。イスラエル全国ももう完全に滅ぼされました。滅ぼされた後に自分は罪人であることに気づきました。それは神が教えてくださったからです。イスラエル人は深く自分の罪を悔い改めました。自分は自分の罪を持っていることさえ気づいてませんでした。しかし、主よ、あなたは慈しみの方です。自分の罪を持って、本当に主よ、どうぞあなたの身恵みによって私のこんなに深い罪を拭い去ってくださいと求めています。7節から13節。ダビデは神様にこう言いました。私には悔い改めの恵みが必要です。罪の許しの恵みが必要です。私には聖霊様の助けが必要です。そうじゃなければ私は自分を変えることはできません。 神様、どうぞ私の罪を除いて清めてください。そして私に聖霊様を与えてください。聖霊様がおらなければ私には何もできない。この罪の悔い改めから、そしてリバイバルにつながります。復興につながります。ここでは7節の御言葉、7節から19節、神様に自分自身を悔い改めてくださいと求めています。主の清め、これは主の御恵みですね。ならせずヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。主よ、どうぞ私の罪を除いてください。あなたは御恵みによって、あなたの豊かな憐れみによって、どうぞ私を洗い清めてください。そして10節から12節、これは一つの復興した祈祷文です。罪の悔い改めを通して神様は彼らを清められた。これはまた一つの集会の場面の可能性もあります。詩編の50編の中で神ともう一度契約を立てた。そして10節から、そしてここでダビデの罪を悔い改めの状況から、またイスラエル人が国の滅ぼされた後にダビデの罪の悔い改めの祈りを使って、その中で神の慈しみに気づきました。そして深く罪の悔い改めをしました。7節から9節、神様、どうぞ私たちを清めてくださいという内容です。そしてこの祈り文の後に、この集まりの中でイスラエル人はヒソプを持って、自分自身を清める動作がありました。これは一つの清め、罪の清めの式です。同時に、神の癒しを宣言しました。八節、本当に癒されることを宣言されました。喜びと楽しみと喜びを聞かせてください。そうすればあなたが置くだけになった骨が喜ぶことでしょう。本当に罪が取り除かれ、そして自分自身も完全に癒され、喜びが与えられた。そして神様は私たちの罪を見ない、神様は、御顔を私の罪から隠しと宣言されました。そして12から12節、10から12節、聖霊様に乱されること、また聖霊から新しい啓示を示されたこと、彼らは聖霊様の乱しを切に求めていました。イザヤからエゼキエルから、みんな聖霊様の見出しについて語っていました。10節、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私はあなたを見舞いから投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。ここでは後でレーマの部分です。ちょっと飛ばします。後でもう一度シェアします。13節、私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたの元に帰りましょう。主よ、あなたが私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてくださるとき、私には、新しい命が与えられます。そしたら私は立ち上がって証しします。私は悔い改めた人として立ち上がります。14節から19節、これは悔い改めた命を主に捧げることです。つまり、自分の悔い改めた命を主に捧げます。14節、神よ、私の救いの神よ、地の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。15節、主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。 詩人はこういうふうに言っています。主よ、私は救いの神よ、地の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主の義を褒めたたえること、歌えること、これはただの恵みです。罪から解放されること、これもただの恵みです。それで私たちは罪の国のため、そしてリバイバルが与えられること、これはただ神の恵みです。自分自身で自分の罪を救うことはできない。自分は神の前に祈りを捧げ、そして悔い改めること、これはただ主の御恵みです。そして私たちが立ち上がって、罪の悔い改めの心が与えられた、これはただの恵みです。主の救いです。主が私の口を与えてくださって、開いてくださって、力を与えてくださったからです。そして、16節、たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた心です。神よ、あなたはそれを蔑まれません。主よ、私はあなたを見前に、砕かれた霊、砕かれた心、悔いた心を捧げたいです。主は重視しているのは生贄ではないです。詩人がこう言いました。私は自分の悔いた心を捧げたいです。自分の悔いた舌を主に捧げたいです。最終的に私は主に全身の、詩人は主にこう言いました。私は義の生贄を捧げます。全身の生贄と全身の捧げ物を主に捧げます。義の生贄というのは、詩人の新しい例ですね。全焼の生贄と全焼の捧げ物、これは詩人のすべてを捧げることです。つまり詩人は自分自身から、また自分の持っているすべての力、また持っているすべての生贄を全部喜んで主に捧げます。そして詩人はこういうふうに言いました。18節、どうかご恩寵により主に慈しみを施し、エルサレム城壁を築いてください。主よ、私たちが求めているのは自分自身のリバイバルだけじゃない、国全体のリバイバルを求めています。もしこの詩篇をエゼキエの年代に入れると、つまり国が滅ぼされた後、神様は喜んでもう一度神様から彼らにリバイバルを与えられる。じゃあリバイバルの道、復興の道、どんな道でしょう。これは罪の悔い改めの道です。詩篇51編1節から12節、詩篇の51編の10から12節、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。11節、私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。12節、あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。喜んで使える霊というのは忠実な霊ですね。忠実な霊を持って私を支えてください。私からあなたの聖霊様を取り去らないでください。つまりもう一度新しい誠実な霊、神様を見舞いにしかり立てる霊を与えてください。新しく、つまりリニュー、新しくすること、私のうちに、うちを新しくしてください。私の霊を正しくしてください。しっかり神の御前に立てますように、主に仕えるように、主はあなたの聖霊を私から取り去らないでください。そしてあなたから私に忠実な霊を与えてください。私のうちにあなたから忠実な霊が必要です。そうじゃなければ私は罪を犯し続けるものです。エゼキエル書36章。36章25節、エゼキエル書、私が清い水をあなた方の上に振りかける、その時あなた方はすべての汚れから清められる。
私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め。26節。私方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。27節。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。これは預言者からの預言ですね。この詩篇51篇がイスラエル人の集まりの中で読み上げられたとき、彼は全体的に罪を悔いため、神様ともう一度契約を立てました。彼らは深い悔いためをしました。彼らは神様の豊かさ、神様の慈しみを求めました。そして、彼らは清められた。そしてヒソポを持って、自分自身を清め、そして聖霊様を受け取りました。神様から、正しい霊、聖霊様を受け取りました。彼らが分かっています。聖霊様がおらなければ、彼らはただ罪を犯し続ける存在です。なぜかというと、私たちの中に生まれつきの罪があるからです。罪を犯さざるを得ない存在です。私たちには神の許しが必要です。また聖霊様に満たされる必要があります。そうじゃなければ私たちはただ罪を犯し続ける存在です。罪を犯さないと、いけない存在です。私たちにとって聖霊様が必要です。正しい霊が必要です。すべてのもの、本当に神様の恵みですね。御言葉はここまでです。以上です。